はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おそっす。
というわけで2月収録の2本目ですけど、
はい、
石山さんとやるのはUnext配信映画の感想をネタバレなしで話す、Digin Unext となります、うん。今回は石山さんが選んだ作品となりまして、タイトルがバーチャルで出会った僕らとなります。
はい、
まずはこの作品の概要を石山さんお願いします。
はい、これは2022年なんて去年の映画になるんですけども、2014年からサービスを開始したソーシャル VR プラットフォーム VR チャット。これは前編その VR チャット内で撮影された世界初の長編ドキュメンタリー作品です。2020年の新型コロナウイルスの流行に伴うロックダウン期間中、人々はデジタル領域で出会い、コミュニケーションを取り、日常を過ごしている。そんな作品でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
こちらの作品の感想を、今回は自分ロンペから話してみたいと思います。
楽しみだ。
これはですね、
はい、
まあ、字幕しかなかったんで、字幕で見ましたって
ことですよね。ですよね。うん、
でこれ、HBO 制作のドキュメンタリーで、冒頭に、Only on Unext って出ますんで、日本では現状 Unext でしか見れないコンテンツってことになるかと思います。
そうですね。
うん、で、実はこの作品僕もメモしておいた作品で、それをですね、石山さんが選んできてくれたんで、おって心の中では思ったところですね。
一個消化できたわけですね、じゃ
あ。そうですね。はい。はい、で、まあ、作品的には2022年の制作作品ですけど、描かれてるのは2020年からかな、みたいな作品だと思いますね。
これ多分膨大にフッテージがあって、
うん、
編集資材でどうにでもなるから、かなり時間かけて編集したんじゃないかなとか思いますね。
そうですね。そう。もう本当、膨大にあるんだと思いますけど。
だっていくらでも撮れちゃうんですもんね。
そうね。うん、そこはですね。で、まあ、だから、年代的には、だから、完全にコロナ禍以降の作品ってなるんですけど、うんうんうん、この、まあ、描かれているのが、さっきほど説明があった VR プラットフォームの VR チャットっていう、VR 世界。
うんうん、
まあ、つまり、ここ数年騒がれているメタバースっていう、
そうですね。
世界の中の話っていうことですね。
皆さん、想像ついてますかね？どういう絵柄なのか。
そう、だから、つまり、アバターって呼ばれる、自分用にデザインされたキャラクターを使って、仮想空間を歩いたり、
そうですね。
交流したりするってことになるんですけど、まずこのね、アバターの姿は、すごい様々ですけど、まあ、なんつうんでしょうね。日本のアニメだったり、ゲームのキャラクターみたいな風貌で、つまりリアルじゃない、
そうですね。
だから自分そっくりに、なんか、現実の姿を投影、反映してるわけじゃなくて、なんか、動物みたいな姿の人もいるし、
そうですね。
全然等身の違うようなキャラクターの人もいるしっていう感じで、
そうですね。
もういろいろなんですよね。
これ、私たち SF 作品の話してるわけじゃなくて、ドキュメンタリーですからね。
そうですね。だから、まあなんかいろいろあるんだと思うんですけど、この、まあ、映画の中で取り上げられる人たちは、まあ、基本的に音声でやり取りをしてたような感じですよね。だから、
そうですね、
テキストのコミュニケーションとかじゃなくて、まあ、実際に喋って、やり取りをしていて、主に出てくる人たちは英語でやり取りをしてたんですけど、なんか中で日本語も聞こえてきたりしてたんで、
そうですね、
日本人の人も参加してるようなものなんだろうなって思いますし、英語圏以外の人もたくさんいるんだろうなっていう世界っていうところですね。で、この VR の世界を想像するときに、 まあ、インターフェースとしてその VR ゴーグルっていうのを想像すると思うんですけど、
うん、
まあ、もちろんここに参加してる人たちはその VR ゴーグルをしているだろうし、まあ、しかもそれだけじゃなくて、あの、僕はなんかわからなかったんですけど、
うん、
フルトラッキングスーツっていうのを使っていて、
ね、
あの、
うんうん、
だから自分の手足とかの動きとかをトレースして、
うん、
だから手話とかもできるってことですよね。
そうですね。
それも手話もできるし、なんかなんだったらダンスとかもできるっていうような、うん、あのことですよね。う
ん、なんか、まあ、指にはめてるのか、
うん、
もしくは、まあ、なんでしょう、あの、センサーというかカメラをテレビの上とかにつけといて、うん、
はいはい、
自分が動くと、ね、うん、それをフルダイブでトラッキングしてくれるシステムもあるんで、うん、そういうのを使ってる可能性もありますね。
うんうん
うんうん、
で、そう、あの、可能性がありますねとか、僕がさっきからその、うん、VR ゴーグルをしているだろうとか、
そうですね、
スーツを使っているだろうって表現してるのは、あの、それらを使っている人を撮影した描写が一切出てこないっていうことなんですよね、この映画の中では。うんうんうん、だから、僕が結構一番面白かったのは、この映画見てて面白かったのって、そこで、
うん、
あの、そこは本当新しいなって思った部分
で、
そこだったんですけど。
全編 VR チャットの映像しか出てこないんですよね。
そうなんですよ。
うん、
だから、あの、例えば、この VR の世界、メタバースの世界が、あの、今盛り上がっていますとか、そう、まあ、その中のビジネスがありますとか、その中のにはこういう問題がありますよっていうのを、例えば日本の NHK からドキュメンタリーを作るとしたら、
そうなんですよね。
そういう人たちが、こういう人たちが VR の世界に参加してますっていうのを、あの、現実世界のその人の生活と、
うんうん、
VR 世界内の描写を比較するみたいなのをやると思
うんですね。そうですね。みんなわかんないから、うん、そういうところでしか落としどころがないんですよね、きっと。
はいはいはい。
作り手側がね。
うん。だからなんか、現実世界ではサラリーマンなんですけど、VR 世界の中では、すごいダンスがすごくて人気なんですね、みたいな。
はいはいはい。
っていうのはなんか、描くだろうっていうのは容易に想像できるんですけど、
うん、
あの、この映画では、その現実世界の描写が一切ない。
うんうん、
その VR 内だけの撮影で表現してるっていうのはやっぱ面白いなっていうふうに思いましたね。
だから、ポジティブな印象を受けますよね、すごくね。
そう、そうなんですよ。うん。なんか、うん、だから、そこが多分いいって思ってる人たちが中にいるような気もするし、
うんうん、
まあ、それをなんか、まあ、捉えた作り方、のような気もするってとこですね。
うん。
うん。で、ただその VR 内の撮り方も僕はうまいなっていうふうに思っていて、
うん、
だから、なんでしょうね。多分意識的に普通のドキュメンタリーっぽい絵を意識してると思うんですよ、ね。
はいはいはいはい。
例えば、あの、映画の中で、VR 内の手話教室みたいなやつは、こういう手話教室があるんですっていう場面が出てくるんですけど、
うんうん、
だから、これ、現実世界の手話教室のドキュメンタリーを普通に撮るとしたら、教室の講師とか、手話を習う人たちを撮るだけじゃなくて、
うん、
あの、教室内にある美術とかを抜いたり、
うんうんうん、
あの、音声を活かしたまま引きの絵とか入れるじゃないですか。
はいはいはい。
それやってるんですよね、
ちゃんとやってますよね。
そう、うん。あれが面白くて。
はいはいはい。
すごい、僕は結構感心しちゃったなっていう、
ね。なるほど、なるほど。
うん、で、まあ、内容的には、その、何人、この中にいる何人かの人たちに、まあ、スポットを当てて描いていくドキュメンタリーにだんだんなっていくんですけど、
うん、
あの、僕自身はこういうなんかメタバースみたいなものって体験したことがないし、
うん、
あの、っていうか、これ、あの、家庭持ちで暮らしてる人は結構、基本的に無理だろうとか思う部分があるんですよね、
うんうんうん。
で、まあ、ただ似たようなことは体験してるなって見ながら思ったのは、あの、僕とか石山さんが未だに使ってるクラブハウスっていうものだったり、
うんうん、
あの、には似た役割があるかなというふうに思っていて、
うんうん、
まあ、あの、クラブハウスって結構世間的には過去のものになってますけど、あの、
うんうん、
まあ、石山さんなんて過去のものになってからクラブハウス使い始めた感じだと思うんですけど、
ええ。今めっちゃ流行ってます、僕の中で。
だから、あの、僕らにとっては、あの、そういう場って、あの、仕事と 家庭だけじゃない、いわゆるその第三の場所っていうのはサードプレイスみたいな言い方をすると思うんですけど、そういう場所があることって、すごいなんか、自分の中で助けになるし、
そうですね。
この映画の中で描かれているメタバースもその一つだと思うんですけど、
あっちは視覚的にもう世界が本当にありますからね。
そうなんですよ。だから、その仕事の場とか、家族との場に加えて、その一つ、もう一つ世界があるみたいな感じだと思うんで、なんか、そのバランスは人によって違うのかもしれないんですけど、僕とかにもあるし、こういうものは人に必要なんじゃないかなっていうふうな、
いや、絶対そうだと思いますよ。
思い方を見てて思うってとこですね。で、僕は今のところ、この VR には、手を出さないような気がしてるんですけど、なんか、それはなんか、将来的には全然わからないし、もっと普及して、なんでしょうね、簡単に手を出せるとか、いうことになったら、もしかしたら使うことになるような気もするし、そういう世界を見ていて、この映画で見ていて面白かったし、結構勉強にもなったなっていう感じの作品ではあったかなというところですね。はい。とりあえず以上です。
はい。ありがとうございます。
では、石山さんの感想と選んだ理由もあればお願いします。
はい、今ちょっと聞いてて思ったのは、ちょっと前まで、携帯にイヤホンさして、街中で通話してるのって今やもう本当普通ですけど、ちょっと前までは、なんかあの人一人で話してんじゃねえみたいなことで、ちょっと恥ずかしかったじゃないですか。ね、
過渡期は異様に見えましたね。
普通は、携帯を耳に当てて喋るんだけど、イヤホンさせばそれしなくても喋れるようになったのは、本当、何年前ですか ?10 年ぐらい前?もっと前か、さすがに。でもそれまではやっぱちょっと変な目で見られてましたけど、今やもう全く普通になってて、だから家で夜、旦那が VR やってるとか、奥さんが VR やってるとか、なんか普通になるんじゃないかなって思ってて。
かもしれないですね。
海外の映画とかだと割とそういうシーンも描かれるようになってきていると思うし、なんかいずれ普通にもっと安価になるだろうし、VR チャットの中ももっと豊かになってくるだろうから、なんか全然近い未来かなっていうふうには僕はなんか思ったなってとこはあります。
なんかそういう意識の変化って、自分の中ではなんか覚えてられないじゃないですか。だからなんかこういうポッドキャストで多分僕とか石山さんがこんな喋っとくと、多分なんか何年後かに、
そうですね、あんなこと言って
るんだみたいなね、こんなことこういう意識だったんだっていうのは思えるかもしれないですけどね、
当時はそうだったんだなみたいなね。
そうです、そうです。
だからそれこそ本当コロナのロックダウンがかなり世界的な意識を変えたきっかけになってるはずで、あれでかなりユーザーも増えたじゃないかなっていう気はしますしね。
そうですね。
はい。じゃあ私の選んだ理由なんですけども、
はい、
これはもうはっきりしてまして、昨年の12月に、この間ロンペさんもお話し出しましたけど、チェブンブンさん
が、はいはい
はい、のツイートを見たからです。チェブンブンさんが、あの人は映画のライターさんですか？
映画のライターもやられて
る、ね、ブロガーさんっていう感じですかね。
はいはいはい、
最近だとYouTube でもいろいろ活動されてますけども、
はいはい、
あの方のツイートで、前編 VR チャットで撮られたドキュメンタリーが U-NEXT に来ているっていうツイートを見て、もう単純に見たかったっていうのはあるし、というより見ておきたかったっていうのがあって、っていうのは映画の歴史って始まって100年そこそこのまだ新しい芸術だと思いますけど、
はい、
その浅い歴史の中でもさまざまな技術革新があって、サイレントからトーキーになって、モノクロからカラーになって、フィルムからデジタルになって、でコンピュータグラフィックスが入ってきたり、特殊メイクが入ってきたり、特撮もあったり 3D もあったりしましたけど、その度に何か新しいものを生んできているわけで、一つ一つ言っておくとキリがないんですけど、アバターとかね、最近はありましたけど、でそのメタバースの中で映画を撮るってことも今後あるかもしれないなと思うし、その一発目になりそうな作品はやっぱり見ておいた方がいいんじゃないかなっていうのが、 僕の、あの企みとしてはあったわけです。
うん、
だから皆さんどのぐらいバーチャルリアリティに関心があるかわからないですけど、まあ私は大いに興味がありまして、まあ、元をたどるとその波って結構我々が子どもの頃に、何度か来てまして、
うん、
最初にねバーチャルリアリティみたいなのを意識したのって意外と昔で、僕はあの1984年のあのマックスヘッドルームっていう番組がありまして、
うん、
ポペさん知ってます？
いや、わかんないです。
あのイギリスのチャンネル4っていうところがあの作った番組で、
うん、
まあ、要はバーチャルキャスターっていう体で作った番組で、なんだろうな、まあ、あの現実に存在しない人物っていう、ことでマックスヘッドルームっていうキャスターが、まあ、話をするという、番組が、まあ、MTV みたいなノリで作ったんですよ。
うーん、
なんだけど、まあ、実際にはなんだっけマット・フリューワーだったかなっていう人が演じてるだけなんですけど、
うん、
これがやっぱなんかこう当時の当時やっぱあのサイバーみたいなのがすごい来てる頃で、
うん、
それの波に乗って、まあ、すごいアイコン化したんですよね。
うーん、
これ日本でも放送してました。で、まあ、同じ84年にはそのウィリアム・ギブソンの、まあ、これ有名ですけどニューロマンサーっていう、小説が、発表されまして、これはそのマトリックスと呼ばれるサイバースペースで、物語が、展開していくお話なんですけど、これを視覚的に表したのが、1991年の城正宗先生の、広角機動隊という漫画がありまして、これは電脳空間のところに、うん、まあ、あのみんなが脳をハッキングしたりとか、
うん、
で脳まで機械になるとじゃあ人って何なのみたいなこととかを問いかけるような作品になってまして、はいはい、まあ、これは95年に押井守監督がゴースト・イン・ザ・シェルという映画にしてまして、まあ、大名作ですけども、あの そんなような感じで結構子供の頃からこういうサイバネティックというか、何、うん、ですか、サイバーパンク的な作品とかはやっぱ触れてきてて、なんか電脳空間っていうのがあるっていうのはなんとなく僕の中では普通のことで、なんだろう、ようやく45歳にしてこういう世界が、来ているなっていうのを、目の当たりにした作品だったんで非常に面白かったですね。うん、でこれ私メタクエストっていう、まあ、VR ゴーグル私持ってまして、これとゲーミングパソコンがあれば VR チャット僕も明日にでもできるんですけど、
はい、
ちょっと関心はありますけどね、ちょっと、もうクラブハウスやったりとかでもういっぱいいっぱいですけどもなんかだからさっきねロンペさんおっしゃったみたいに、これが、第三の場所として機能するためには、うん、もちろんこれ彼らにとってこのサードスペース非常に重要な場所になってるのはもう明白なんですけど、
うん、
人によって怖いのはこれが第一の場所になったりとか、
うん、
家庭にとって変わったりとかするとそれはちょっとあんまり健康上よろしくないんだろうなっていうのはなんか思ったっていう感じはあります、
うんうんうん、
だからこのバーチャルの世界で出会った僕ら、あ違うな、バーチャルで出会った僕らの作品の中でも当然この中で恋愛する人とか、
うん、
結婚する人とか出てきますけど、なんかそれがね、現実の中でも結婚しようみたいな話になってましたし、
うん、
それがまあ、彼らほら VR チャットの中では国境がないので、うん、相手がどこに住んでるかも関係ないんですけど、
そうですね、
現実にはねイギリスとアメリカで、国際結婚っていうのか分かんないですけど、うん、になっちゃってどうすんだみたいなことも多分あのあとあるんでしょうけど、
うん、
実際会ってみたらどうなのかっていうのもやっぱ分からないわけなんだけど、
うん、
まあなんかそういうのも含めていろいろ考えさせられるなんか面白いものになってて、だから見た目がないから肌の色ももちろん関係ないし、
うん、
見た目の美醜も関係ない世界なので、なんかいろんなもののストレスから解放された世界だと思うんで、
うん、
面白さもあり、興味深さもある作品だなと思いながら見たっていう感じです、
うん
うん、それでまあ私の感想そんな感じなんですけど、
はい、
これに伴って読んだ本がありまして、
うん、
あのバーチャル美少女ネムさんという方が書かれたあのメタバース進化論っていう本があって、これもすごく面白くて、あのこの人面白いのは、この人2017年ぐらいからも個人でその VTuber として活動してて、多分世界最古の VTuber って言われてるらしくて、でこの方はもういろんなそのこの VR チャットが起きる前のいろんな、そういうメタバース作品にで活動されてる方なんですけど、
その書籍は何ですか、小説ではないとか。
小説じゃないですね。だから、メタバースというものに関してのルポと、うん、
ははは
今後メタバースがその世界で標準化されていくための、
うん、
まあ、ガイドラインみたいになってまして、まあ、一番大きいのは、そのメタバースの中で経済活動をするっていうことが一番重要だということがあって、それがないとただの遊び場になっちゃうんで、
この中でもね、ちょっと、ね、
そうですね、
うん、
あの仕事場としてのメタバースっていう観点が必ず必要になってくるっていうお話がありまして、
うんうん、
でまあそれはそれも面白いんですけど、あそのそんな固い話ばっかりじゃなくて、メタバースの中での恋愛の話とかもいっぱいあって面白いですよ本当に、
うん、
これは書籍としてあの物理で買うこともできるし、あの、うん、もちろん Kindle もあるんで、
うん、
あの興味ある人本当読むといいと思います。あのそんな難しい本じゃ全然ないんで、で彼女が、まあ、彼女かどうかもわからないんですけど、
なるほどなるほど、
一応あの、うん、バーチャル美少女ネムさんという方なんで、まあ、一応彼女と呼びますけど、うん、がメタバースの魅力に気づいたきっかけっていうのが面白くて、ちょっとそれご紹介したいんですけど、うん、
はい、
あの2018年にね、あの、うん、これ実際の話ですけど、あの仮想通貨盗難事件っていうのがあったんですって、
は
あ、でコインチェック事件って呼ばれてるんですけど、あの日本のその仮想通貨取引所のそのコインチェックってところが、まあ、外部からのハッキングを受けまして、で被害総額が580億円分の仮想通貨が盗難されたということで、うん、これ結構世界中で、まあ、あの大事件になりまして、で、まあ、成長段階だった仮想通貨市場っていうのが、まあ、暴落を起こしまして、
うん、
非常に混乱したらしいんですけど、でそこに正体不明のホワイトハッカーで JK17 っていう人が犯人追跡に立ち上がったらしいんですけど、
はあ、
もうこの時点で相当面白いんですけど、
うん、
あのその人、まあ、JK17 がその犯人の痕跡にマーカーをつけて追い詰めていく一部始終っていうのをネットに次々リークしたらしいんです、
は
あ、で結構全世界的に注目が集まったですって、
うん、
でこの JK17 さんはアイコンをアニメ風の美少女キャラクターにしてあって、
うん、
で正体は天才女子高生なんじゃないかとか、17歳のとかっていう説が上がって、応援するためのファンが非常に増えたらしいんですね、
うん、
でまあ、一種のお祭り状態になったみたいで、で NHK とか各種メディアからその JK17 さんに取材の依頼が殺到したんだけど、
うん、
あの一切応じなかったんですって、
うんうん、
でその JK17 さんはその仮想通貨の世界を守るために、立ち上がっただけで、そのなんていうかその思いっていうのがあるらしくて、それを、うん、世界に伝えたいって思って、その、美少女ネムさんが独自にコンタクトを取ったんですって、
うん、
そしたらその応援してくれる人の夢を裏切りたくないから、そのネムさんみたいに美少女の姿で出演できるなら取材に応じるって言ったんですって。それでどうしたかっていうと、その VR 環境、まだ、VR チャットとかない、あもうあるか、どこでやったのか分かんないんですけど、その VR 環境で、うん、その JK17 さんのパソコンにそのボイスチェンジャーとかを移植して、うん、メタバース空間の中でその、JK17 さんを美少女に変身させて公開インタビューをしたんですって、
うん、
そしたらなんかすごい素朴で可愛らしい人柄で、それもまた反響を呼んだらしくて、その美少女ネムさんが、メタバース上で、なりたい自分として活動しているあの匿名の著名人にインタビューするっていうことが非常に有効なことに気づいて、
う なるほど。
その正体隠したまま、でも味気のない文章とかではなく、その三次元空間で生きている生の姿をお見せできるってことに気がついて、そういう活動をするようになったと。なんかすげえ未来の話みたいだけど、現実に起きていることだというのが非常に僕は面白いなと思って、なんかすげえ面白い本なんで読んでください。
いやでもその話を聞くと、その、まあ、先ほどその石山さんの説明の中で、そのこの映画の説明の中で、そのルックスは関係ないっていう言ってた部分と、そのやっぱなんかそのアイコンみたいな部分って、重要っていう気もするし、
ね、
だからそこってなんか相反する要素な気もするし、なんか、でも実際そうだよなって思うところもあるし、なんか僕は SNS で長年犬の画像を、
ああ、そうですよね。
使ってるんですよ。自分の写真として。で、その、僕に実際に会う前の人って、犬の印象らしいんですね。
やっぱそうですよね。
だから、長年その、だから SNS 上とかでやり取りして、実際会った人に対しては、すごい違和感があるらしくて、僕が犬じゃないことに対して。そんなのは、会う人は分かってるはずなのに、そこで違和感が生まれて、あ、犬じゃないんですね、みたいな感想が生まれるっていうのが、
なるほどな。
すごい不思議な感じですよね。
僕、ロンペさん実際にお会いしたことありますけど、まあ、はい、割とワンちゃんっぽい印象はありますけど、パフェ食べてるとことか、ちょっと。ねえ、不思議ですけどね。まあ、それこそね、我々も音声の世界でいろいろとやってますけど、だから同じようなね、気持ちは感じることはありますよね。
いや、そうだと思いますね。
お会いしたときに、あ、声はすごい聞いたことあるし、喋り方も、あ、ロンペさんだと思うけど、目の前にはね、ワンちゃんみたいなおじさんがいるわけですから。
そうなんですよね。その違和感もね、すぐにね、なくなってしまうので。
そうなんですけどね。
すごい不思議な感じがしますけどね。
面白いな。
ね、ツイッター上とかだとさらにテキストだけのものだったりするものが、まあ今結構音声のやり取りとかになってて、まあ多分そのさらに上の段階なんですよね、この。
そうですね。
の世界っていうのはね。
だからね、まだまだ偏見があると思うんですけど、なんかこういうバーチャルので出会った僕らっていうこの映画を見たりして、あ、なんかまあ普通にいる人が姿形をにとらわれずにこの中にいるだけなんだなって思って、なんか親しみを持ってもらえるような作品が増えるといいなと思いますけどね。
これあと一個僕が映画見てて分かんなかったのが、この、まあ、この VR チャットっていう世界の中で、みんな音声でやり取りしてるじゃないですか。なんか、その、ダンス大会みたいなとことか、
ああ、ありましたね。
あとなんかお酒飲むバーみたいな
ああ。
とかで、かなり不特定多数の人が集まって喋ってるじゃないですか。あれって、あれなんですかね。人との距離感によって音のボリュームが変わるっていうこと
あ、
なんですか。
そういう機能もありますよ、もちろ
そうですよ
ん。
ね。なん
離れ
か
てる人の声は小さくなったりとか。
そうしないと、なんか会話が成り立たない。
そう、当然ですけど、ミュート機能もあります。
ああ、そうですよ
フレ
ね。
ンドだけの声が聞こえる機能とかにもできますし、もういくらでもそこは。
なるほ
バーチャルですから。
ど、なるほど。
だから、バーチャルの世界って何でも好きにできるから、おしゃれな家に住むこともできるし、ね、か、あの、普通にせ、現実世界で起きてる様々な問題をオフにすることができるっていうのもいいことだと思いますね。
なるほどね。そうか。オフか。完全にオフにすればいい。
できるしね。日本語の、話者、だから全部自分の情報を入れてるんで、国籍を日本の人だけにすることとかも多分できると思います。
なるほどね。まあ、そうなると確かに、現実世界がクラシックに低くなるって。
まあ不便でしょうね。
わかる、わかる気がしますよね、うんうん。これができたらいいのにって思っちゃうのもわかる。
思っちゃうでしょうね。
うん、
いわゆるゲーム脳とか言いますけど、なんか僕とかはゲームもすごいするんで、
うん、
初めに 3D ゲームとかをやった頃は、ちょっとね、現実世界にもやっぱ侵食しましたよ。あそこにピンつってまあ、ポイントを打ったりとかしたいなとか、
うん、
ワイヤーでこうガシャってやってそこにビヨーンと飛んでいきたいなとか。
そうね、僕のゲームの感じはもう20年以上まで止まってるんで、
うん
うん、最近のことは分かんないですけどね。
そうですよね、
うんうん、まあなんか昔の RPG とかで持ち物を整頓する機能とか、
ああ、相当機能とかね。
はい、あれはなんか自分の荷物の中でもやりたいなと思ったことがあります、
ね。面白い、面白い。そう。で、まあ、それでちょっと思ったのが、まあ、メタバースを、舞台にした作品とかで好きなのってあります？
メタバース？
メタバースって言うと、まあ、ちょっとあれか、難しいかもしれないけど、なんか仮想空間みたいなのが出てくる作品とか。
さっき西山さんが言ってた、最初に、
うん、
感じたみたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
僕、だから、それを、最初じゃないかもしれないですけど、すごく印象的に、うん、自分の中で感じたのが、世にも奇妙な物語の一編で、まあ、これちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、
多分ね、まあ、確かに。
確かタイトルはそのままバーチャルリアリティなんですよ。
ああ。
っていうやつがあって、うんうんうん、その話は、これ言っていいのかな。
まあ見る手段ないでしょ、あんまり。
見ようがないからな。
うんうん、
要するに、ドラマの中で描かれた世界っていうのは完全に、そのままバーチャルリアリティの世界で、
うんうん、
現実世界のその主人公だと思った人は脳しかなかったっていう話。
はいはいはいはい。
で、僕はそういう話を、初めて、
うん、
なるほどね。作品で、受けたので、
うんうんうん、
なるほどって思って、うんうん、すごい衝撃でしたね、それはね。
うんうん、
なるほどな、
うん。いや、なんか、バーチャルリアリティって、まあ、目の前にいる人が得体の知れない可能性があるので、
はい、
あと現実かどうかが分かんなくなるっていうことで、まあ、いろんな SF 作品になったりとか、まあ、ある意味ではオカルトになったりとか結構しがちだと思うんですけど、
はい、
昔なんだっけ、あれセカンドライフっていう、あれはね、
ちょっと思い出しましたけどね、これ
サービスがありまして、まあ、はい、あれはね、2003年ぐらいからあって、今ももちろんやってるんですけど、
ああ、そう
ですね。リンデンラボっていうところが開発してる、メタバースの世界がありまして、
うん、
セカンドライフの中のオカルトってのがあって、うん、なんかね、あるロビーに、女性キャラが2人いまして、
はい、
それが、まあ、踊ってるんですね。
うん、
で、踊る、エモートっていうんですけど、踊らせるためのボタンがあって、
うん、
まあ、それを延々と踊らせてる、そのアバターが2人いるというのがあって、
はい、
で、ちょっと細かい話忘れましたけど、それがなんか2人で、まあ、その周りに見えないチャットでもしてしながらエモートしてんのかなって思って、うん、気にしなかったんだけど、なんか次の日もいると、
うん、
で次の日もいると、
うん、
でもあの世界って、メンテナンスとかがあって、その時にログインが強制的に排除されるんですね。だから、メンテ明けに行ったらいないだろうと思ったら、いると、
うん。
で、バグか、もしくはメンテが明けた瞬間に入ってきてまたそこで踊ってるのか、っていうのがあって、怖くなるじゃないですか。
うん、
でも、もしかしたら開発側の、そういうアバターで、もしかしたら、うん、デバッグ用のキャラなのかもしれないとか思って、
はい、
それが、まあ、何年もいるらしくて、その人たちが。
で、
今はどうか分かんないけど、僕が聞いたのは10年ぐらい前ですけど、今もいるんですって言って、で、もうさすがに、まあ、それなんかの、人間じゃないキャラなんじゃないかって言ったら、
うん、
で、話しかけたら、秒で帰ってきたらしいんですよ、答えが。めちゃめちゃ怖くないですか？ でもそれ自体がもう都市伝説になってて、現実かどうかわからないんですけど、
伝聞なんですね、
そ
ね、
そう、答えはもう電脳世界の中にあります。恐ろしい話ですね。
いや、面白いですね。
そう、バーチャルリアリティ怪談っていうのもね、世の中にはあるんですよ。
いや、なんか面白い、なんでしょうね、僕ミステリー小説好きなんですけど、
はいはいはい、
やっぱミステリー小説って、トリックとか、そういうものって、ある程度出尽くす感
じ、はいはいはい、
まあもちろんミステリー作家の人は確かに優秀だから、うんうん、いろんなアイデアを出していくんですけど、やっぱり似たアイデアが出てきちゃうんですよ。
うん、
で、それを打破するのって、やっぱり、なんでしょうね、ジャンルじゃないですけど、その設定を広げるしかなくて、
うんうん、
例えば、ファンタジー世界のミステリー
ですね。ああ、いいですね。うんうんうん。
あるんですけど、
そうかそうか、そういうやつね。ナロー系みたいな感じとかってことですね。
は
い、
そう。とか、はいはいはい、あとは、医療、うんうん、医療の世界でのミステリーにするとかいうのはあるんですけど、んなんか、メタバース、まあ、もう、確かあるのかもしれないですけど、
うんうん、
そういう世界での、そのミステリーっていうのは、なんか、できるんだなって感じで。
なんか、
森博士
先生がやりそうですよね、なんかね。
だいぶ前に一部使ってるんですけど、
うん、
それはなんか、ミステリーの要素の中の一つっていう感じではあったんですね、うんうん、その VR の世界を使ってるっていうのが、
うん。
なんかそれをメインにしたものができるんじゃないかなっていう感じはすごいしましたね、今の話
で。で、すべてが F になるとかも若干 そっち系の話ですもんね。
あのシリーズの、最後の方にある話がまさに VR の話です
、ね。そうなんだ。
はい。
あと、虐殺機関の人とかも、ご存命だったらね、やってた可能性は。
本当に、あの先にあったんじゃないかな、
うん。あったかもしれないですね、なんかね。
しますね、うん
うん。面白いな。あとね、まあ、漫画だと、うん、2004年の、花澤健吾先生の、ルサンチマンっていう漫画がありまして、
ありましたね、
はい、これね4巻で終わりの短い作品ですごく読みやすいんで、うん、もし興味ある人ぜひ読んでほしいですけど、
僕は普通にスピリッツで読んでましたね、多分ね。
あ、そうなんだ、
はい、
そっか、そこの漫画雑誌結構読んでたんですもんね、
うん、
あれも完全にメタバースの話っていうか、
うん、
あれはよくできてて面白いですね。
確かに
落ちのつけ方もすごい斬新で良かったです。
そうですね、VR みたいなのを、うん、ちゃんとあれで理解したかもしれないですね、僕は。
そうですよね、うん。結構早い段階でやってた気がするし。まあ最近だとレディープレイヤー1とかはね、
うん、
もうまんまそんな感じでしたけどね。
うんうん、
だから、やっぱりレディープレイヤー1みたいに、うん、仮想世界の中でゲーム大会があったりとか、
うん、
っていうのは全然あるでしょうね。なんか、その中に隠しアイテムがあって、それを取った人が、ね、実際の会社の権利もらえるとか、なんか、ありそうで、面白そうだなと思いますけど。
うん、いや、僕、もう VR ゴーグルってものすらしたことないから、
うん、うん、うん。
まあ、どんな感じなんだろうなとか思いますけど
ね。いやー、すごいですよ、結構。今の、拙い映像ですら、やっぱり向いた方に映像が向くだけでも結構おってなりますし、
うんう
ん、脳を、まあ、意識的に騙すみたいなことをやっていくんで、
うん、
下手するとやっぱやばい気はしますね、なんかね、あんまりリアルになりすぎると、
うんうん、
僕はね結構子どもの頃読んでたファミコン必勝本っていう雑誌の中で、なんかある実験をしたっていう話を読んだ記憶があって、
うん、
要はね、まあ、あれは AR なんですけど、うんうん、現実の世界、
拡張する
っていう、うん、そう、VR じゃなくて拡張現実ってやつで、
うん、
まあ、リアルタイムで現実の映像に、CG の絵を載せるみたいな技術なんですけど、
うん、
で、実験でお医者さんが目の前にいて、患者さんは座ってます、あ、患者っていうか、まあ被験者の人が、うん、で VR ゴーグルかけて、そのお医者さんが、部屋の外っていうのに出てくるんですね、
うん、
なんだけどその VR の中の映像でお医者さんが出てってるだけで、
うん、
現実のお医者さんはそこにいるみたいな映像をあらかじめ仕込んどくんですよ、そのゴーグルの方に、
はいはい、
でそうすると無人だと思ってその人は待つんだけど、
うん、
みたいな実験があって、脳がやっぱり 結構拙い映像でも騙されちゃうみたいな実験があって面白かったですけどね。
うん、
なんか可能性がすごくあって、まあ今更何言ってんだみたいなことをおっしゃられるかもしれないけど、なんか面白かったなと思いますね。
いやまあ、まあどう考えてもいつか使うことがありそうな感じはするんで、ね、
うん、今ほら AI も結構作画させたりとか小説書かせたり、うん、音楽作らせたりとかだなんかね、なんだろう、結構そのアート関係のことに関しては AI 化していくのって後の方かなと思ったんだけど、うん、割と先に来たかみたいな、
そうですね、
でもここ数年で起きてて、
うん、
いや一気にメタバースの世界が一般化することもなんかあり得るな。
まあ確かになんかそこら辺のものが、うん、あの組み合わさって
そうそうい
く感じはしますよね。
だって細かいとこ無視すれば世界なんて AI に書かせればいいんだから、リアルタイムで、
うんうん、
だから宇宙だろうがなんか普通の家だろうが、なんか本当に街ごと作ることも可能だと思うし。
いやーね、
うん、
まあ、今出てその AI の絵とか見てるとすげえなって感じはする
ね。うん、そうですよね。
うん、
いやー無限ですよ。
うん、
そうそう。あ、そうだ、もう一つだけちょっと長くなってるけど、はい、これのために今日見たやつがあって、
うん、
コングレス未来学会議っていう、
ああ、はいはいはい、
2013年のアリ・フォルマン監督の映画なんですけど、
うん、
これ僕映画館で見たときちょっと体調悪くて、
あ
ちょっとね寝ちゃったりとかしたんですけど、
うん、
いや、やっぱりすごいいい映画で、
うん、
静かで美しくて素晴らしい映画で、でこれもそういうことを描いてて、まあ、結構その先の、うん、もうなんか刑事上学上の、まあ、哲学的な話になってて、
うん、
人って何みたいなことになっていくんですけど、まあその段階でメタバースみたいな世界が、割と、まああれはアニメとして描かれてて、
うん、
いろんなことを考えちゃうんで、あれも面白いですね。
まあ、僕ら映画好きですけど、その俳優とかのあり方みたいなやつはちょっと、
それも描かれてますね。
っていうところですよね。
いや、もうああいうことになってますよ、実際に。
ね、うん、まあ、そうだと思うんですけど。
この間なんか、まあ、そのコングレス未来学会議は、俳優さんを完全にスキャンしちゃって、
うん、
でもうその俳優さんはもう演じる必要ないぐらい契約金もらって引退してもらって、
うん、
その後はその CG で作った俳優さんが映画を作っていくと、
ね、うんうん、
いうことになっていくんだけども、そうなっていくともう映画なんていらねえってなっちゃうんですけど、
うん、
自分が映画に入って演じたりとかすればいいことになっていくんで、
うん、
なんかそういうことも描かれていくんですけど、
うん、
今現実にこの間なんか声優さんの声をサンプルを全部、スキャンしちゃって声をね、
うん、
そうしたらもうその声を使っていくらでも演じさせられるみたいな話も出てきてるんで、
うん、
これ現実ですけど、で今皆さん反対されてますけど、いつまでね反対できるかどうかもわからない状況になってくると思いますけど。
ですよね、
うん、
難しいですね、
うん、ね、いや脚本も AI で書けちゃうと思うんで、
うん、
映画自体も AI で多分作れるようになると思うんで、
うん、実際小説が書けるってことは、
ね、うん、
そうですよね、脚本も書けるってことですもんね、
ですよね、うん、
うん、
来てますよそういう世界は、ね、うん、
まあ、これもね2023年で僕らがこんなこと話したっていうのも、
はい、
一種の記録になると思うんで甘かったなってことになるかもしれない
ですね、かもしれないですね、
うん、
まあその頃にはもしかしたらもうみんなマトリックスに買われてるかもしれないし、
はい、過渡期だったなって思われる、
そうそうそう、まあ今がそうじゃないって保証もないんだけど、
はいはいはい、うん、
はい、
まあ、そういうのね、いろいろ考える意味でも面白かった
ですね、面白いですね、うん、
はい、はい、非常に特殊なドキュメンタリーで面白かったです、
面白かったですね、
まあ、Unext にしかこれ見れないと思うので、
ね、
ちょっと見れる方、興味ある方は見ていただければって感じ
ですね。見てほしいな。短いですしね。確か90分ぐらいだと思うし。
うん、そうですね。
うん。
はい、ぜひぜひって感じ
です、ね。はい。
はい。というわけで、Digin Unext、今回は、バーチャルで出会った僕らの感想でした。
はい。
石山さん、なんか告知などあればお願いします。
そうですね。おととい収録したんですけども、私とロンペイさんと、 以前にあのルギンスキーという映画のお話をさせていただいたんですけども、
はい、
そのルギンスキーという映画の監督であるハイエナ監督と、3人でお話しする機会を得まして、80年代90年代の、まあ、映画に結果的になったんですけど、我々3人が、まあ、以前に見て、人生に非常に大きな影響があったという言っていいような映画を、1人2本ずつ計6本の映画を見まして、お話しした、回がいずれ私がやってる不思議ラジオ金座座というポッドキャストで、流れるんで、もしよかったら聞いてみてください。
そうですね。
はい。
なかなか皆さんのチョイスも面白かったですけど。
面白かったですよね。一個だけ言うと、フォレスト・ガンプに関しては、まだまだ、話しろがいっぱいあるなって思いました。
そうですね。
あれ、一回一本丸々やってもいいぐらいいろいろ話すことあったし。
あ、
まあ、ロビン・ライトがね、最近、すごい近い時間で、何回も見た気がしたんで、
確かに。
それも印象強かったですね。はい。
ね、ちょっとそちらも楽しみにしていただければという感じですね。
見てください。
はい。
はい。
はい。というわけで、シネマクリフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。